やっぴー、アマゾンプロダクト遊びのラジオの鮫島です。
ふいちゃっぴょんこと筆川ふとしです。
いやー、モテラジに千柳さんが久々に出ましたね。
いきなり別の番組の話って一体どういうことですか？
我々が番組 CM を流してもらっている BS もともてラジ袋の豚を、 BS の豚を、 B の豚を S の川柳のうちの一つ、
はい、
川柳團十郎さんが
久々だった。
1年以上ぶりじゃないかな。
あ、そうですか。
うん、
お元気だったんですかね。
ね、なんか謝ってばっかりだって。
なんで？
仕事で。
あ、そうそうですか。まあお元気そうで何より。
普段は全くモテラジオ聞かない、
うん、
私の妻も、
はい、
この回ばかりはと聞いてましたよ。
そうですか。はい。さあ、最近はどうですか？何かありました？
最近、ああ、そう、木曜日にの夜に古い水を飲んでお腹壊したな。
何やってるんです
か？体調が悪いな。
はい、古い水って何？
なんかペットボトルの水を少し余らせたまんまのやつを数日以上放置していて、
うん、
誤ってそれを飲んだと。
ああ、そういうことか。
うん、
まあ、まだなんかわかるね、大人としてはね。俺はもう古いポップコーンを食べてお腹痛くなるだからね。ポップコーンは腐らないっていう謎の論理が破綻した瞬間でもあったけど。
やばいね、腐らないの、
うん、と思ってた。
どうして
だって腐る要素がないじゃん。なんかポンって破裂してさ、なんか完全食品感あるし。
そうなんだ。
うん、変な匂いもしないし。
すごいね。
うん、
で、母さんの謎理論。
はい、まあそんなですね。いや、体調悪かったんですね。
いやー、まあ悪いんだよ、ずっと。
あ、そう。
金曜と今日もあんま良くないんだよな。だから、
そうか、そうか。
あとは今日はあれですよ、奥さんが三味線を聞きに行ったんで。
三味線を聞きに行く。
うん、なんかそれの玉川七福さんというなんか浪曲師のショーに行って。
あなたの奥さんはあれですよね、落語大好きじゃないですか。そういう関係のやつ、う
ん、古典芸能が好きなんだろうな。
うんうんうん、
歌舞伎とかなんとかっていう。
はい、
ね、珍しいよね。
そうだね。
三味線なんか自分でも弾いてみたいなんて言ってるからね。
あ、そう、
うん、
すごいね。お座敷上がったりするんじゃない。
ね
え、シャンシャンシャンで。なるほどね。うん、私の方はね、先週ちょっと大来のりお支店行ってきましたよ。ちょうど1週間前か。
いいなぁ。
いいでしょう。
つどつどツイッターで見かけるあの大来よしのり店行ってきた報告。
はい。のりよしだね。
ああ、そっか、のりよし。
そう。
いいなぁ。
まあほら、
ね。ゴジラとか書いてた人だよね。
え？
ゴジラとか。
そう。いわゆるさ、何、今さ、うん、40歳の僕ら、
うん、
あとはもう1年だけどさ、が考える大作映画のポスターっていうのは大体この人が書いてるよね。
ああ、わかるわ。
うん。
邦画も洋画も問わずね。
そうね。なんか、要はこの人がポスター書くと、なんか予算が、そうね、3% ぐらい増したように見えるみたいな。もっとかな。
結構でかいよ。
うん。それは。超大作に見える。
ねえ。
だよね。3% は少なすぎるな。なんか、ちょっと、1割ぐらい？
うん、あ、それぐらい言ってもいいよ。
う
ん、
そうだね。
ね
え。なんかさ、角川映画のさ、首都消失とかさ、
うん、
小松左京原作の映画であるんだけどさ、
はいはい、
これがね、俺見たと思うんだけど、なんかすごい対策 な思い出はあるのよ。
うん。
うん、でさ、ポスターもさ、なんかすごい、何ま、オレンジのさ、雲の中でさ、こう、東京にさ、こう雷が落ちててさ、要は雲に覆われて、こう、東京とこう、通信が取れないみたいな、そんな映画だったんね。うん。で、なんかすごい大作映画だなって思って、まあ、その当時以来見てないんだけど、多分今相当しょぼいと思うんだよね、今見ると。
今見たらね。
今見たらね、うん。その差とかちょっと感じてみたいんだよな。
80年代邦画を見るってこと？
そうそうそうそうそうそう。で、意外とさ、メディア化してなかったりとかするじゃない？
うん、うん、うんうん。VHS 止まりだったりするような。
そう。そうね。復活の日とかも、あれですね。往来先生ですね、スターウォーズの話とかもね、ちょっとあの目録買ったんで今手元にあるんですけどね。
いいね、
うん、スターウォーズフィーバーは全然知らないで書いたって書いてますね。うん、まあそれでインターナショナル版のポスターになっちゃうんだから、
すげえ、
すごいですね。いやね、なんかあの大雑把な感想なんだけどさ、なんつうのかな、すごい無敵の画力を持ちつつさ、
うん、
その不自由ではないっていうのが多分なんか今さ、そのイラストレーターの人が往来のりよし店行った方がいいよって、身が引き締まるよって言われてる理由なんじゃないかなと思うんですよ。
不自由でなんて言ったの今。
今だから鮫島さん、あの今ネットワークが悪いんだよな。うん、あの無敵の画力。
うん。
うん。
そこは聞こえた。
無敵の画力を持ちながらこう不自由にならないっていうのが。
不自由か。
そう、不自由にならない。
ああ、はいはいはい。
あのこうリアルな描写をさやる人にありがちなんだけど、こうイマジネーションが狭くなるっていう問題があるわけですよ。
うん、
それは なぜかっていうとさ、その見たものをそのまま描くの逆だからさ、
うん、
見てないものは描けないっていうことになっちゃうわけですよ。
あ、そういう人もいるだろうね。
いる。これはあのすごいあの大問題でさ、あの、うん、特にこう美大受験とか芸大受験した人にがよく陥りやすい罠なんだけど、あの美大受験っていうのはさ、デッサンってあるじゃない？
うん。
デッサンっていうのはさ、基本的に見て書くっていうのが大前提だから、自分の目をカメラにするっていうことなわけですよ。
うん。
うん、で、いかにこう正確に、ものを写し取るかっていう訓練の一つだからさ、逆に言うとその、目に映らないものは書けないってことになるんですよね。
うん。
その訓練をすればするほど、
うん、
でじゃあどうするかっていうと、じゃあ何、子供の頃持ってたこう自由なこうイマジネーションをその発揮するためにはどうするかっていうと、大半の人がそういうこう写実的な表現を一旦捨てるというか、捨てて再構成するみたいなことをやるんだけども、往来先生はその何、正確無比なデッサン力をそのまま維持しつつ、見たことのない宇宙を描いたりとか、宇宙船を描いたりとか。
最強だな。
そういうことをするわけよ。で、それを多分どういうふうにやってたかっていうと、まあ、膨大な資料を集めてたんだね、多分ね。
うん。
うん。そのリアルに、リアルなその描写をするためのさ、なんていうんですかね。いわゆるこう写真資料、テクスチャーだって、今の感覚で言うとテクスチャー、資料とかさ、そういったものを潤沢に持ちつつ、
うん、
その精密な描写とイマジネーションを膨らませるこう大胆な構図っていうのを多分目標としてたんじゃないかなと思うんだよね。うん、 や、それにやっぱ憧れる人は多いっていうのがよくわかる、
うん、マッドマックスとかスターウォーズとかでもそうだけど、
うん、
本当に各キャラクターのレイアウトがねすごい洗練されてるなと思うよね。
そうで、なんていうのかな、どれ一つね、そのなんていうの、例えばこう宇宙をバックにさドクロがこう浮かんでるとかさ、そういったものでもさ、そのなんていうんですかね、こうイマジネーションとこう写真資料をどのようにこう有効に使うかとか、
うん、
その全部頭の中一つで描きましたっていう映画一つもない感じっていうのは、
うん、
ちょっとね見てて感じたな。うん、詳しくはちょっと存じ上げないんでね、そのあんまり偉そうなこと言えないですけど、
東京コミコンでも原画を何枚か飾ってて見たよ確か。
あ、そう、
すっごい間近に見れた。本当にそんなに厳重に置いてないから、うん、本当に間近に見れるの、
うん、
顔をめっちゃ近づけて、
うん、
なんか写真撮ったりしちゃダメだったんだけど、
うん、
何枚か撮っちゃった
ダメじゃんダメじゃん、
超拙者、拙者で撮れたよ、
うん、
すごいね細かいとこまで。
そうね、でね、この中でね、まあ何かなり近くで見れるっていうのもさ、こう往来店のさ魅力なんだけどさ、
いいね、
その中でさちょっとおおーって雄たけび上げちゃったのが一つあってさ、
おお、
なんだっけな、ホープってあれあるじゃない、タバコ、
はい、
あれのね、その商業ポスターでね、すごいでかい絵があるんだよ。
おお、
ホープマイウェイっていう連作なんだけど、
うん、
もう写真にしか見えないの、高解像度すぎて。
ほ
う、うん、これね、なんかバスケットにそのシュートするその外人とかさ、なんかバイクの前で佇む男とかさ、そういう連作なんだけど、担当の人が写真かと思ったってぐらいにこう高精細なんだよね。
すごいな、
うん、でね、一つそのおたけび上げちゃったっていうのがさ、ホープマイウェイ5っていうのがあってさ、
うん、
これ1989年、金網の前にそのバイクがあって、その前にこう男が佇んでて、で後ろのこの何、あのレンガのビルにホープマイウェイって書いてあるんだけど、後ろにレンガ、円形でレンガで、そのバイクとそのビル、レンガのビルの間に、うん、フェンスがあって、でバイクがあって人なんだけどさ、レンガの壁にはさホープマイウェイって書いてあるんだよね、
うん、
でこれがもうねすごすぎんだよね、レンガのさ一つ一つがこう描写されてて、その上にこうフェンスがあるわけよ、ね、でフェンスもさ全部書いてあるわけ、そのフェンスの一つ一つが、でそのホープマイウェイっていうさ文字もさレタリングされてるわけよ。
いやでもレイヤーで分けてるんでしょ、
分けてっていう驚きですよ。そうそうそう、ね、レイヤーって何ですかって話のですから、
時代にね、
はい、レイヤーっていう
か、キャンバスに油彩ってこと、
これはね画材書いてないんだよな、
うんうん、
なんね、ほぼどうやって書いたか分かんないらしい、なんか
すごい、どうやって書いたか分かんないって、
なんかね公式ツイッターの人のつぶやきによると、
うん、
常識的に考えて後ろのレンガを描いてから、
うん、
でその真ん中にあるフェンスを描くっていうのが常識的な考え方じゃない、
うん、
俺もそうなのかな、まあそれにしたってすごいなって思ったんだけど、そう、実はそうではなくて、
うん、
フェンスを一個一個描いてから後ろの何レンガを描かないとこのように仕上がらないっていう説もあるっていう、
もう分かんない、
会ってて、
レイヤーでしょ。
で超絶的すぎてさ、その、うん、どうやって書いたかわからないっぽいっていう。うん、俺はどう見てもそのレンガを書いてからフェンス書いたとしか思えないんだけど、
フェンスなんて細かいものがね、
うん、もうずっとフェンスの目見てた俺。
はあ、
どこも手抜きがない。下手したらさ、当時の一眼レフで、
うん、
これと同じ構図で撮っても、あの、うん、何、被写界深度で潰れてんじゃないかっていう話ですよ。その、
うん、
カメラの方が、何、ボケたりとかするんじゃないかっていう。
うん、
その、
そうか。
うん。もう隅から隅まで、高精細。
う
ん、でそれでいながらこう画面が何、うるさくない、
うん、
ね、
そうね、調和が取れてるという、
もちろんそうなんですよ、これ見れただけでもすごいあれだな、あのなんか料金分払った甲斐あったなって感じしましたね。あと、うん、オーライグリーンっていうのもですね、堪能したんでね。
オーライグリーン？
オーライさんのイラストの特徴で、そのビビッドなグリーンと赤みたいな配色があるんですよ。
お、
それがね、もうちょっと何、強烈すぎてさ。
いやすごいな。
うん。なんかね、印刷で見るよりもずっと緑だったね。
あ、そうなんだ。
そう。素晴らしい。これもう多分上げる頃には終わっちゃうのかな。もうちょっとあるかもしれないけど、行ってない方はぜひ行った方がいいですね。はい、以上です。
ちょっと会社ね、半休取ってでも行きたいかもしれない。うん、
そう、その価値あると思いますね。はい、ということで。そろそろ行きましょうか。
ああ。
はい。Amazon プロダクツ大賞の、今回最後、漫画編をやりましょうかね。
そうですね。
はい。
今回も、我々二人が Amazon プロダクツ大賞、漫画部門として、佳作、大賞、残念賞の3つを選んで、それらを発表していきます。
はい。よろしくお願いします。どうですか？
今年は。ああ、去年、2017年は、私はね、会社内でね、部活があるんですね。
はい。
漫画部というのに所属してまして、
ええ。
漫画部では部費が出て、一人毎月2000円分の漫画買ってもいいんですよ。
いい会社だな。うん。
で、部費が出るから2000円分のやつは、後でお金だけ返ってくるんですよ。まあ、うん、その本が自分のものになるわけではないんですけどね。
あ、いやいやいや。
にしたってですよ。
うん。
悪い話じゃないですよね。
そうだね。
うん。うん、で、部員もたくさんいますから、アクティブな部員がだいたい10人ぐらい。いるので、
うん、
毎月本、漫画が溜まってくんですよ。
はい。
部の保有する本棚に、
うん、
でそこから借りていいっていいわけなんですよ。
なるほど。
そういうこともあって僕のヒーローアカデミアとかも半分ぐらい読みましたよ。
あ、そうですか。僕のあの、うん、去年の残念賞だったかな。
うん、
うん、どうでした？
なんかでどうしても続き読みたい感じじゃないね。
いや、もうこれに関してさ、言えることはただ一つですよ。まあ、お前らがジャンプの読者層じゃないってそれだけですからね。
まあそうなんだけど、
うん、
それは置いといて、
うん、
意見は言ってもいいじゃない。
はい、意見は言ってもいいじゃない。
ねえ、筆川さん去年は佳作が江川と西本で、うん、大賞は明日のジョーに憧れて、
うん、
残念賞が僕のヒーローアカデミアでしたね。
そうですね。
で、 じゃあ、まあ、今年の佳作から話してもいいですか。
はい、あ、鮫島さんの去年も言った方がいいですか。
あ、はいはい、じゃあね、私の去年のはね、佳作はまゆちゃんのまんまん漫画、ナルト花垂さんので、大賞が切れる私をやめたい、夫をグーで殴る妻をやめるまで、うん、タフセイエイコ、残念賞はレイリー。
はい、
あれほんまほんま残念やわ金返せ、うん、
でも今面白くなってるって話なんだけどね、どうなんだ。
本当、うん、そうなんだ。なるほどね。
ちょっと気になるんだよね、ちょっとテンポ感とかな、レイリーは、
うん、2巻までがあまりにすっとろいんでね、定番のレイプから始まり、
定番のレイプ
この話何回も見たようなとこで意外性ゼロ。
そうね、もっとテンポ早ければな。すごいね、やっぱちょっと 1,2 巻の印象が悪すぎるんだよね、レイリーはね。
そうね、あんなに売り出してるのに 1,2 巻の印象悪いから、
うん、
にしかも 1,2 巻同時発売だよね。
そうそうそうそう、
だからテンポ悪すぎるのは自覚してるんだろうな。
いや、自覚してるんだと思う。あの 1,2 巻をギュッてまとめて1巻分でちょうどよかったんだよ、あれ、うん、
本当だよね、うん、
はい、じゃあ今年ですね。はい、
今年はまあちょっと迷ったんですけど、候補になってるのがソフトメタルヴァンパイアと、とある新人漫画家に本当に起こった怖い話なんですけど、
はい、
まあそうですね、話して盛り上がるのはとある新人漫画家の方なんで、加速はそちらです。
あ、そうですか。これはすごかったですね。
ね、初夏の頃だよね。そう、ゴールデンウィークあたりかな、あれ出たのって。
そんぐらいだと思う、うん、
ね、ツイッターでちょいちょい見かけるようになり、
角川にとんでもないサイコパスがいるっていう、
ね、気持ち悪かったね、あいつら。坊の死、あんなさ、トーマのやつがさ、入社できる会社ってやばいね。
やばい。
人事何してんだろうね
でもさ、すごいなって思うのがさ、これが多分カバ切りでさ、結構告発系の漫画とか出やすい空気にはなったっていう。
あー、でもいいかもね。
漫画とは言わないけどさ、うん、何ほら、ドラゴン桜2の話題でさ、紛失した、うん、アシスタントさんのこう、賃金未払い問題とかさ。
あーな。
ねえ、あれは日記だったけど、ね、もう適切な処置で、三田先生の。
三田先生もちゃんとしてましたよね。落とし前をつけたというか。
そう、死ぬほど、もうなんか、何、死ぬほどこう、もうまともな大人みたいな。うん、漫画界においてみたいな。
ね、まあでも、本当にまともだったら未払いも起こんないんだけど。
起こんない。まあでも、あそこら辺はさ、なんか漫画界の監修でなーなーになってる人相当いると思うから、うん、あんまりこう言えないじゃない。でも、
そう、
あれが出た理由っていうのがさ、その、何、そのドラゴン桜2に向けて、その、何、うちはホワイトな職場を目指してますと。で、今までもそうだったけど、みたいな。そういう話があったから、いや、ちょっとそこは違うっていう、そういう、こう、
はいはいはい、
あれだったじゃないですか。
まあそれって言い換えればさ、三田さん先生のとこですらそんなことが起こってしまうんだよね。
そう、うん、で三田のリフサーと全く関係ない宇須田恭介が株を下げるっていう。
あいつ男下げたな。
男下げたな。
つまんないやつになっちゃって、
つまんないやつ
ね。大会系のさ、部活でさ、
うん、
いびられてたさ、新2年生がさ、1年生いじめるみたいなレベルのことしてるよね。
そうね、うん、もっと言っちゃうとさ、もうその三田のリフサ級のさ、こう意識改革がないと、うん、もう漫画ダメだってことでしょ。
うん、ね、
ちょっと前にさ、なんだっけ、最後の砦で漫画崩れるっていうニュースがありました
けど。ああ、漫画村問題だっけ。
うん、
漫画村って何？あれは。
あれは、だから無料で漫画読めるサイトがあって。
違法でしょ？
違法だと思うけど、うん、 なんか海外にサーバー置いてあるから大丈夫ですみたいな。
あ、何 FC2 ブログみたいな。
うん、まあ
なんかドスケベサイトみたいなもんだよね。
そういうことだと思うんです
けど、うん、
もう何ここら辺はさ、もちろん漫画村っていうサービス自体が大問題っていうのはあるんだけどさ、あの電子書籍化をさ、もうずっとずっと二の足踏んでた出版の方にも超問題あんだよね。
まあ、それはそうかもね。
うん。それこそさ、
セキュリティも含めてだよね。
そう。それこそ鈴木みそ先生がさ、あの、うん、電書の話っていう漫画書いたりとかさ、うん、コミックビームでその電子書籍のその前夜の頃の漫画を書いてたりするんですけど、
うんうん、
その時の大村編集長、
うん、
ですら、もういい加減に早くやってくれってことだろうこれっていうことをもう10年以上前の漫画で言ってたから。
そうだよな、あれ結構前だよね。
そうな、もうなんかケツ引っ張って引っ張ってようやく今さら動いたっていうイメージね。
どうなってるのかね。
うーん、漫画家の方にもなんかすごいこう抵抗があったりとかもあったけどさ、でも、ね、ここら辺すごい日本的だよね。
もうさ、
うん、
ネットフリックスオリジナルコンテンツみたいな感じにさ、新しいさ漫画家をまとめるさ組織とかできるかもね、
うん、
デジタル出版専門の漫画編集会社とかさ。
そうね、
できたら面白くない？軒並み潰れるよ、角川とか。
うん。
ね、
そう。そう、話がちょっと大幅に、ずれたけどさ、この、とある新人漫画家に起こった本当に怖い話ってのがさ、
うん。
タイトルをさ、こう、やや軽くしてるけど、内容が本当に重くてね、
うん。
こうやって潰れてった人いっぱいいるんだろうなっていう、なんか、ズワズワ感とか。
本当に、手塚治虫が漫画家なんておろしなさいって言ってたの本当だったんだって思って、うん、あ、いや本当かって。
いや、その漫画家なんておろしなさいっていうのがさ、なんていうのかな、うん、その全部出し切ってカスカスになってこう終わったっていうんだったらまだわかるけどさ、これの場合さ、ものすごく理不尽なことでさ、漫画以外のところをこう消費させられて終わらせる羽目に なりそうだったって話だからね。
カラーサイン、イラスト付きカラーサイン色紙6000枚？
そう。
ちょっと待ってよ。
それを無料でっていうことをなんかやっちゃったと。
うん、どういうオーダーなんだその編集部、ボードは。うん、あいつ何やってるんだ。
だから、これ恐ろしいのが、やっぱりこう、あ、編集者にその漫画 その作画コストっていうのを教えてないんだっていうのが、教えてないっていうか、その周知されてないっていう恐ろしさ。
ね
え。うん。その肉体労働とその頭脳労働の両方だっていうことを全く理解されてないければ、こんなオーダーするわけないでしょ。う
ん、本当だよね。やばい、
恐ろしい。
やばいなあれは。
鮫島さん、ちょっともうちょっと、もうちょっとこう、語彙頑張ろうよ。やばいしか言ってなかった、今。
ボードやばいよ。
まあ、これに、これがさ、引き金になったんだかなんだか知んないけど、去年は、角川厄年でしたね。
他なんかあったっけ？
他、ケモフレがあったじゃん。
ああ、ケモノフレンズの監督交代の話か。
そうそうそうそうそう。
あれもどうだったんだ、本当のところはどうなんだろうね。
まあ、結局降板したし、あとはなんだっけ、何ドワンゴだけど、ニコニコ動画のね、大炎上とかありましたよね。
ニコニコ動画の有料会員が離れていってるやつでしょ。
そうそうそうそう。
うん、無理もないよね。
無理もないよ。あれ、だって有料会員あれ500円。
500円。
500円でしょ。ネットフリックスと同じぐらいじゃない。
やばい、やめなきゃいますよ、これも。
お前、やめてなかったの？
やめてなかった。
やめろ、やめろ。 そうなんだよ、ね、
めぼしい動画だけローカルにダウンロードしてやめようかな
っていうの、お前もう半年前ぐらいにもう言ってるからさ、うん、
そもそももうニコ動見てないよね。
そうで、そういう危機感をさがあったのに、その、うん、ニコニコ動画のこう何バージョンアップの報告会でこう画像改善とか一切出ずに、あのが何あの途中でこうミニゲームが入りますみたいなアホな仕様を入れたりとかしちゃって
消えてると思ってたんだろうな。
いやー本当にバカだね。
バカが権力持つとろくなことないね。
うん、だからその何今までそこら辺の温度取ってた川上さんって人が辞めたら一気にその、うん、あの画質向上の方にサービス舵取りしましたね。
完全にそいつのせいだ。
そいつのせいだって。
そいつとつるんでるジブリの鈴木敏夫も、うん、やばいね。敏夫ちゃんも
そうだね。結局さ、なんかその何ユーザーが遊ぶ場みたいなところにあぐらかいてたってことなんじゃないですかね。
うん、
ねえ、お金の価値とかさ、やっぱ相対的なもんだからさ、
うん、難しいよね、そういうインターネットサービスのさ、
うん、
ニコ動は何もしなすぎてさ失敗したけどさ、ミクシーは余計なことばっかりしすぎて失敗したじゃない、
うん、
紹介制度なくしたりとかさ、
はい、
足跡なくしたりとか、なんかいらんことばっかしてさ、フェイスブックとかツイッターの真似事を始めてみたりとかさ、
うん、
いらんことして潰れるのもいれば何もしなくて潰れるのもいるっていう、
うん、どうしたらいいものあったんやって思うけどね。
本当だよね。早いとこ Google に売り逃げてしまうのかと。
それが一番正解だったっていう可能性、うんうん、あるね。ね、うん、
したらさ、もっとさ、Google が立派なサービスにしてくれるよ。
うん。そうね。ね、いやでもね、なんか、俺もね、これ仮作に入れようと思ったのよ。とある新人漫画家に起こった本当に怖い話。
ああ、本当に、
うん、そう。あの、勇気のいる出版だったと思うし、あのこういうことなんだよ、社会にはそのひどい足の引っ張り方をするやつがいるっていうことをね、
いるんだ、あの最低のやついるんだよな。
そう、しかもそれを自覚してないっていう究極の悪ね、うん、
純然の悪、
純然の悪。俺多分坊の氏はさ、まあ、角川やめててほしいんだけど、どうなんだろうね。なんか、
とんでもない、
イケシャーシャーといるような気もするんだよね。
いや、とんでもないやつだから、多分何したかとかまだあんま分かってないんじゃないのかな。うん、あーって、私の思いが伝わってるなって思ってる。
そういうね、なんか発達障害なんじゃないかとか、なんかいろいろ言われてましたけどね。よく分かりませんけど。
やばいよね。
うん。
なんかみんなコミュニケーションを通しないんだから、坊の氏は。
もうこれ眉間の方はぜひ読んだ方がいいですね。やばいやつから即座に逃げるっていうね。
いや、わかる。そこそこ。本当に逃げた方がいいんだ。
うん。そうですね。はい。
じゃあ、ステカさん。
はい。
どうですか？佳作。
佳作ですか？ですね。今年はあんまり読んでないんですけど、佳作候補、として入れようと思ったんだけど、
うん、
まだコミックスにもなってないし、
うん、
まあ要注目として一応紹介しておくのが、
うん、
週刊娯楽で連載、今中断中なんですけど、お主も悪の世のっていう、う
ん、なんだその名前、娯楽誌、
漫画娯楽ですね。
は
あ、江戸中期の日本橋を舞台に瞬く間に江戸有数の商家に乗り上がってのし上がった、越後屋善兵衛を主人公にしたピカレスク時代劇という、そういう、こう、キャプションがついてますけどもね。善次郎、善兵衛、うん、っていう、まあ、ニコニコのね、福耳の、その、商売人がいるんですけども、これは、その、うん、江戸の町ですごい好かれててですね、ニコニコなんですよ。いい商売なさるって、善兵衛さんは。 それに比べてなんとかのところはもうえげつない何あの飽きないやってるようだよみたいな、
うん、
でそっちが悪いと思うじゃないですか、
うん、
で全米の方がもっと悪いことやってるんです
よ。一番や全米
もうすごい何あのお奉行様のところにねあの裏から手回してこっちにこう融通するようにとかそういう夜の顔がものすごいド悪党みたいな。でそのド悪党の人がその小悪党のなんかあの何あの方向に出してた娘をさあの無理やり手つけたみたいな小悪党をさあのボコボコにするみたいなそういう話。でこれがすごいよくできててさ面白かったんだけどなんか中断なのか、うん、まあそんな毎週週刊で読めるような内容でもなかったんでな中身濃かったしさ。
なんか9月頃から始まったみたいね、うん、調べたら、
う
ん、
そうで多分一月ぐらいのスポット連載みたいな感じだったような気がします。カンって感じじゃなかったんでまた再開したらまた楽しく読もうかなという感じですね、
うんうんうんうん、
はい。で佳作なんですけどきちんともう終わったという意味で劇漫キューティーハニー編です。
ほう
長い号、はい、
長い号ちゃん、
はい、あのですね、あの号ちゃんほら劇漫ってシリーズやってるじゃないですか。
昔やってるね。
ねあの、この頃こうだったっていうのと当時やってた漫画をこう再現する形で、いやいや捏造する形で再現するっていうね、あの何漫画道とは逆の、
うん。
いいだろう、俺がこういうことやりたかったんだから今の作画力でやっても、
まあまあまあ、長い劇だしね。
そうそうそうそうそうそう、うん、でまあややギャグ寄りの漫画なんだけど、
うん、
なんでさキューティーハニー編やったかっていうと去年キューティーハニーの映画やった
んだよ、ね、謎の映画やったあったよね。
そう
誰が見たいのってやつあったよね、
うん、あんまりセクシーじゃないキューティーハニーの、
なんかつまんない顔と体をしたキューティーハニーが、
つまんない顔と体をしたキューティーハニーってのもういいところゼロですから
なんかね
これがね伝説的な不入りでしてもうとっとと終わったんですよ。
うん、うん、そりゃそうでしょ、ね、見に行ってないもん
ね。であのゴーちゃんはですねそのこういうその自分の何コンテンツが始まるとですね劇漫で取り上げるっていう習性がありまして、うん
動物か、
うん、だから今だから Z&グレート編やってますから。
ああ映画があるからだ。
そうそうそうそうそう。で前はねマジンガーやってたんですけど今回はグレート編ってことですよね、
うん、
でまああの何そのキューティーハニーのおかげでね劇漫キューティーハニー編が読めたんだから、うん、映画のキューティーハニーは良かったってことになりました。
あ、よかった。
はい。何が良かったってね、長井豪先生、今お年いくつですか？
70代？
でしょ？
うん。
70代のさ、うん、その、大御所漫画家がさ、こう自分を女体化して、
うん、
しかもこう、おっぱいボインボインのさ、もう美人、うん、美人漫画家になってさ、で、アシスタントもみんな女で、で作画中は私はいつもボインあのおっぱいさらけ出してるのよみたいな。
やばい。
お股広げておしっことかするんですよ。あ感じるわみたいなオナニーとかしたりとか。70 大御所よ。
パーマンな日々と全然違う。
全然違う。
お股広げてオナニーするのだ。じゃーん。
じゃーん。
やらないじゃん、衛生
さん。あーん、感じるわーって言ってよ。あの、アシスタントがこう、何、あの、ドア開けてさ、あー、また長井先生オナニーしてるみたいな。どうなってんだ、この漫画。 当にひどい、あとその名優のさ石川県とか出てくるんだけどさ、
はいはいはい、
石川県も女体化してんですよ。
ああ
のひげ面でね、あのなんか、うん、あの全裸でね、あのまたぜなんかこの漫画に出てくる漫画家みんな女で全裸っておかしいでしょ。
おい
うんちとかしてたよ石川県が。
自由、
本当に自由で、
すごいな。
さっきの往来のりよしもそうだけどさ、やっぱこう自由な人を見るっていうさ、こう娯楽はあるね。うん
ね、
そう、果てしなく自由なね漫画を描いててね、資料性ゼロ。
これテラさんが見たらもう2回くらい死ぬんじゃない
の。2回
テラダヒロが見たらね、
こんなひどい漫画を載せないでくださいっていう、
ね、うん、一周回って生き返るかもしれない。
そうね、でも
俺も書くっ
つって。俺も書く。
サラリーマン金玉太郎とか書く。
そうそうそう。まあね、なんか、このクラスの人がさ、ここまで自由にこう暴れ回るっていうの痛快さとか見れたし、楽しかったですね。
うん、
まああとね、なんていうかさ、もう70なのにさ、やっぱ元気だなって思うのが、他にもさ、あの、ビッグコミックでデビルサーガってやってるんですけど、
うん、
デビルマンの、まあ、なんだろう、続編、デビルマンのサーガって言ってるか、まあ、続編なんだろうね、うん。なんだけどさ、もう、空気読めてないっていうか、だって、何ビッグコミック読むやつですよ。もう、カレのジジイだよ。それに向けてさ、なんかこう、何、CIA がデーモン化したとかさ、なんかそう、昔のノリで書いてるのが面白くて面白くて。
デーモン化。
だって川口海事とか漫画書いてんだよ、空母息吹とかさ。
空母息吹面白いじゃん。うん、
その横でデビルサーガやってんだからね、ほんとすごいよ。ねえ、まあ、ゴーちゃんね、いつまでもお元気でとしか言いようがないです。
ねえ、
そう。で、そういうことやってればさ、なんかスタンリーとかもさ、あの、なんかセクハラとかで告発されないんですよ。しょうがないって思われるじゃん。
うん。スタンリーもセクハラが発覚したの？
なんかニュースなってたよ。
まあ別に何も驚きはないけどね。
うん。なんかあの、お風呂の介護してるさ、介護士に、ちょっとフェラチオしろっつって、おちんちん出したりとか。そういうことしてたみたい。
バカに権力持たせてしょうがないことばっかりだな。
そうだね。はい。ということで、笠川僕は、キューティーハニー編です。
あ、劇版キューティーハニー編。
はい。
そうですか。さっき佳作候補だったソフトメタルヴァンパイアって、遠藤博樹さんの漫画で、
うん、
あの、エデン、アフタヌーンでエデンとか、
あ、
ちょっと前だとオールラウンダーで来る、うん、それ読んでないんだけど、それを書いてた漫画家さんでさ、
はい、
なんか独特だよね、あの人作風がさ。
そうだね。
ちょっと残酷でさ、
うん、
でソフトメタルヴァンパイアっていうのは、あの、特殊能力を持ったヴァンパイアが出てくる世界なんだよ、
うん、
で、ヴァンパイアが世界を支配していて、一般人は毎月税金のように自分の血液をあの納品しているみたいな世界観なんだけ ど、
ど、
一方でそういう世界に対してクーデターを起こそうとする、グループもいて、
うん、
主人公はそのグループのに属する男性の娘なのね、
うん、
でこの作品の軸となる特徴っていうのは、その出てくる登場人物はその X メンみたいな超能力者なんだけど、
うん、
それぞれに違いがあって、どんな違いがあるかっていうと、それぞれが一つか二つかの元素を自在に操るみたいなのがあるんだって、
うん、
炭素を操る人とか、ウランを操る人とか、ケイ素を操る人とか、 で主人公はたまたま銀を操れるの、
うん、
でヴァンパイアの血ってのは基本不死身なんだけど銀に対してのみあの毒が回るというか銀によって傷つけられると殺せるのね、
うん、
そういうこともあってすごくあのキーパーソンになるわけよ。
なるほど。
ここはですごいその元素のケミカルなこうあの作用によっていろんなこう演出上のトリックとか全ての元素は一部を除いて酸化するんだとかそういうのを理屈として逆境を打破したりするんだけど、
うん、
俺に科学の知識がないから、うん、全てが意外なのよ。
そこね、うんうん、もう そこまで来るともう言われるわもうじゃ、ああそうなのかってなるでしょ。どこで嘘ついてんだか全然わかんないから。
うん、ウラン同士をすごい純度の高いウランを合わせると核融合起こるんだ。はあ。大変だよこれはって。
そうそう。
とかね。
そうですね。はい。
っていうそのまあいろんなさあの例えばカンコレとかさ。刀剣乱舞とかさ、そのいろんな ある種のテーマに対しての擬人化する作品群のうちの一つなんだと思うんだけど、
うん、
あのすげえそれに対して真摯に取り組んでいて、
うん、
なんか雰囲気で擬人化しましたで終わらないのよね。
うん、
ケイソだからなとかなんかその操る素材を理由に物語がつながるんで、
うん、
なんで今後も注目してるんですよ。
なるほど。今何巻ぐらいですか。
つい最近3巻が出たね。
ああ、じゃあ追いやすいですね。
連載してる、うん、
はい。
で対象なんだけど、対象は空母伊吹にしようと思って。
はいはいはい。川口海
人、今の時代を生きる我々にとっては結構身近なね、うん、問題じゃないですか。
そうですね。ようやく川口海人があのタイムマシン癖をやめたっていう最近はね。
ね、まあ言ってみれば尖閣諸島問題みたいなのを、はい、まあメタファーというか、まあ、まあ言うでもないか直言うだよねもはやね、うん、にした作品ね。自衛隊の人たちがそれに中国の侵略に対してどう対応するのか、政治家たちはどう動くのかっていうのを描いたドラマなんだよね。
うん、
で主人公は空母である伊吹の艦長で、その作戦について起こるドラマの中心人物と。
うん、今回はあれなの？こう、うん、なんかそのあれだよね、例えばあの川口海人の特徴としてさ、
うん、
最初にガーンとした嘘をついてそこからこうリアルにな描写をするっていうのが川口海人のその作風だと思うんですけども、
うん、
例えばなんだろうな、沈黙の艦隊とかさ、
うん、
沈黙の戦艦、あれ違う、沈黙の艦隊だよね、うん、はその何、原子力空母潜水艦がこう独立国家を宣言したっていう大嘘からさ、世界中がこうてんやわんやなっていう、そういう嘘から始まるじゃない。そこからリアルになってくるわけじゃん。あとはジパングとかはそのタイムスリップしてね、第二次大戦中のその日本にイージス艦が来たらっていう嘘からどういうリアルに持っていくかみたいな、そういうね。
あ、そうなんだ。
そう、あとタイムマシーンでこう何、ビートルズの、ね、コピーバンドがビートルズより先にデビューするっていう、
そのあれもちょっと描いてほしかったね。
ものすごくものすごくずるいフィクションが。
ビートルズを知っているコピーバンドはもしタイムスリップしたらでしょう、
ね、町山さんのグーの音の出ないあの何意見、本当にビートルズマニアだったら暗殺の前に教えるだろうっていう。先にデビューしようとか思わねえだろっていうすごい真っ当なご意見が。
そうかな、 いろんな人がいると思うよ。なんでそうやって一括りにするわけ。
どうかな。でリスペクトってどうなのかなっていう話はあるよね。
でもポール・マッカートニーのリスペクトして本当にポールになりたいやつがいたとしたら、もしポールだったらどうするかと思うね。
うん。
やるんじゃないの。
やるんじゃないの。ポールが俺の立場だったらやるとか、そういうこと。
やるだろうな、みたいな。
だから俺が先にデビューして良いとか、そういうことか。
うん、ね。
ね、俺ね、すごいね、僕はビートルズはね、すごい思い出深いシーンがあってさ。
うん。
シーンって漫画のシーンじゃないんだよ。現実なんだけどさ。
うん。
すげえ、なんか50後半ぐらいのさ、当時ね。当時50後半ぐらいのおじさんがさ、うん、なんかカフェで僕はビートルズ読んでるの見て吹きそうになっちゃったんだよね。
ええー、
吹きそうになっちゃってる、そう。
読んでる人いたんだ。
いたっていうかさ、あ、読者層ここかっていう。
ああ、うん。まあでもビートルズ直撃世代って言ったら、もうちょっと上か。
もうちょっと上かな。うん。
うん、
でもなんかこう、あれだよね、まあ、タイムマシンネタって基本的にずるいからさ、
うん、
ずるして俺強えだから、
そうね、
ね、うん、
ビフ、ね、バックトゥザフューチャーのビフみたいなもんでしょみんな、
そういうことですね、うん、いや、あ、でその空母息吹は今何巻ぐらい出てるの？
8が出た間もないんじゃない？
うん、
ほとんど全部を Kindle で買ってるんだけど。
うん、
最近だと何だったかな、まあなんか自衛隊の F-35 を撃墜されたりとか、
うん、
中国軍の兵隊をその戦闘で殺してしまったりとか、いちいち悩んでるけど、そのうちだんだんどうでもよくなってくるんじゃないかな。
そうか、
うん、潜水艦の戦いとかは描写が緊張感があって面白かったな。今手元にないんですよね。なんですけど、そういうなんか映画的な描写って言ったらいいのかな、
うん、
そういう部分が説得力があってよかったですね。
なるほど、
映画見てるみたいだった。今後も続いていくと思うと楽しみ。
これ映画化したらしょぼくなりますよ。
やめて。誰が主演するの？綾野剛とかでしょ。
クライマックスの前に電話でフィアンセに愛してるとかいう映画になりますよ。
だって絶叫するの、
うん、うわー、
上の方を見て絶叫するやつ、
うん、
やばいな。で、本来キャストにいなかったけどねじ込まれた女優とか、
うん、
出るんだな。
そうだね、
出るだろうな。
はい。じゃあ、はい、じゃあ残念賞ですかね。
君の対象はいいの？
俺の対象言ってなかったか。
うん。
すいません。あ、ですね、対象はですね、先日無事最終巻が出た、表現物とさせていただきます。
ああ。
これはおめでとうございますという意味で。
ね。そうだね。
無事完結ですよ。なんかかな。
完結したね。
24巻。
おお、ちょうどいいボリューム。
はい、まあ、どこ撮っても面白いということで。
面白かったね、あれ。
面白かった。いい落としどころになったしね。何年か前のアマゾンプロダクツ大賞でもね、大賞かなんか入れてるんで、あれですけどね。
相当気に入ってるじゃん。
あ、俺気に入ってるね。全巻揃えちゃったね、結局。
すごい。
いや、
揃えた。
結局さ、何が良かったかっていうとさ、なんだろうね、その価値観を見つけ出すみたいなのがこう今日前編通してのテーマになってるからさ、
うん、
その何、古田織部が良いって思ったものを世に出して、いいかとか言う人もいるし、素晴らしい、好きっていう人もいるわけよ。最近の人は分かりませんなっていう人もいれば、総称の総意は とどまるところ知らないみたいな賛否あったりするんだよね。うん、
うん、
でそれが正しいじゃない。うん、
うん、
でその後半の方のさ流れだとさ、その何水差しを作るんだけどさ、それが何、うん、あの変なこう絵入れをしてさ、そっからこう割れちゃって、そこが割れた水差しができちゃったんだよ、うん、
でダメじゃん。
そうそうそう、でもさ、そのこう何割れ具合とかそういったものがですね、こう当時のその古田織部がさ、その画策してた何、徳川と豊臣のその和平交渉が全てこう無に返すわけですよ、
うん、
ね、全て徒労に終わったね、俺の姿そのものよ、最高傑作って言い張るんだよね割れた水差しをさでもさ、その何きらびやかな趣味のさ、あの淀殿とかさね、そういったところ人たちはさ、へえってその水差し使うのってなんかダッセーって普通に言ってるんだけど、でも、
うん、
さ、そのいやこれが良いと言う人もいるわけですよ、最高っていう、うん、まあ割れた水差し最高って言ったのが全員男なんだけどなんかそういうことなんだよね、こう価値観の多様性とかさ、そういったものをこう包み隠さず、うん、主人公が良いと思ってるものが全て良くて最強っていう漫画ではないからさ、
そう
か、だからその古田織部がこう評価を見誤ってる描写とかもたまにあるのよね。
ああ、一応そういうの正確にっていうか平等にっていうか、
そうそうそうそうそうそうそう、ね、お国のさ、うん、まあ、歌舞伎が誕生するシーンとかさ、
うん、
歌舞伎のこう原型が全て出揃ったっていう演劇を見てさ、うん、よかったけど、ちょっと今このご時世であの品目はやめとかないみたいな、
うん、
ちょっと釘を刺すシーンとかさ、分かってなかったりするわけですよ、うん、
ところがってね、
ところがどっこい、それがこう歌舞伎の原型になってますとかさ、
うん、
そういったこう俵屋宗達のさ、その傑作を見て、あの、うん、よくできてるがもうちょいって言ったりするわけですよ、うん、そこはこうきちんとこう評価しきれなかったりとかするんだよね。 100% じゃないっていう、こう怪人古田織部の魅力っていうのをですね、24巻にかけて全部書き切ったんじゃないかな、うん、
すごいね。
うん、あとね、今から読む人にね、こうおすすめした読み方としてはですね、堅物がこう成長する姿っていうのもこう一つあってさ、
うん、
例えばなんだ、石田三成とかさ、堅物一辺倒でこう好きがどうとか全然わからない官僚なんだけど、
うん、
こう最後の最後にその何好きの魅力について知りかけたところで斬首されちゃうとかさ、
あ、悲しい、
悲しいよね、うん、
うん、
そういうこと、例えばね、秀忠とかさ、最初はもうすごいこう堅物の二代目として出てきたんだけど、うん、それがさ、こう夫婦の悩み、
うん、
妾女中とさいたしちゃって、こうそいつがはらんじゃって、あら大変っていうことになるわけですよ。で嫁とちょっとギクシャクしちゃったっていうね、で孕ました子が星名正幸なんだけどさ、
うん、
うん、でそこでさ、こう茶の湯とか全然興味なかった秀忠がさ、総長どうしたらよかろうかと、そこでこう何アドバイスを仰いで、で何不格好ながらこううまくいったりするとかするわけよ、うん、あ、もしもし、
はいはいはい、
聞こえる、
聞いてますよ、うん、
そうなんだよ、それでこうどんどんどんどんこう堅物だった秀忠がさ、
うん、
好きに目覚めてさ、なんか不格好なこう何茶道具とか作ったりするわけよ、うん、 それがさ、すごい、こう、確かに不格好なんだよね。なんか、武家の茶っていうのを意識しすぎてさ、なんか、あの、矢でこう、構成された、ちょっと恥ずかしい感じに作っちゃったりとか、そういう、そういうさ、なんか、あの、最初からうまくできないよっていうさ、
うん、
そういうところとかね、こう、すごく微笑ましいんだよね。見てて。
いいじゃん。ああ、ちょっと読み直したいな。
そう。
俺はまだ半分ぐらいまでしか読んでないんじゃないかな。14ぐらいで止まってる気がするんだよね。
ああ、じゃあ、関ヶ原ぐらいかな。
行くか行かないかぐらい。
そんぐらいだよね。
秀吉が猛獄してきた頃で終わってるような気がするんだよね。
う
ん、
そうね。うん。秀吉も良かったですね。あの、
うん。
で秀吉が落ちぬ前にですね、こう、家臣として、友としてですね、その、こう、秀吉の最後を見取ろうとするわけですよ。あの、古田織部がね。
うんうんうん。で、
そのためにこう、一芝居打ったのが、瓜畑遊びっていう、まあ、最近だと、真田丸でも描写されたさ、
あ
の、瓜畑遊びがあるわけですよね。
うん。うん
あれをこう、その各有名大名にさ、
うん、
敵対視してるやつも含めて声かけてさ、うん、瓜畑遊びをお膳立てして、最後にこう、何、カカーのね、あの、膝でこう眠るように息を引き取るっていう、極上の死を演出したんだよね。うん、でそこの、その、何、膝の、上で死ぬところのさ前のシーンでこうかかる曲がさ、うん、あの吉幾三の新日本ハウスの歌っていうね我が家に花の香りを添えてもう遊びすぎなんだよねでリフォームしようよ新日本ハウスまで行ってるから
そこまで
そこまで行って
すげえドリームの方無視なんだ
無理
だ CM 準拠なんだ
まあそれがさ、あの、利休が作ったさ、あの、黄金の茶室なわけよ。
うん。
だまあ、新日本ハウスなんだなっていう感じよ。最終巻でもさ、その、秀忠が、こう、何、切腹命令をどうにかしてこう、覆したいっていうシーンがあるわけよ。
うん。
家康がこう、切腹を命じて、で、それを阻止するためにさ、こう、
うん、何
江戸城のその権力を全部掌握して、その、うん、撤回させる。まあもしくは殺すっていう、殺そうとするシーンがあるんだけど、
うん、
そこでさ、その、何あの、古田織部がこう自らのこう運命を察してさ、あの、かつての千利休師匠のようにさ、うん、私に構いますなさるなと青年にあれとこう一言添えてその撤回をやめさせるんだよね切腹の撤回をやめさせるわけよ、
うん
うん、で青年たれっていうのがさまあこう織部のこうなんていうかな人生訓となってるわけよ漫画を通してのね清くわがままであれという意味なんだけどさ
はい
ね、でその手紙をの意を組んでさあの、
うん、
秀忠がそれをやめるわけですよねでも茶の湯政治はその自分なりに続けるという秀忠なりの青年を決意するわけよ、はい、
お
うんそのシーンで
成長みたいなのが描かれるわけ
成長が描かれるんだよねこう、うん理想を全部貫くことができないけども、こう、わがままな、を貫くところはわがままを貫くと。それが俺の青年であるっていう。まあ、いいシーンなんだけどさ。
いいよね、そんなの描かれたら。ドラマとしてすごく盛り上がるってことじゃない？
いいシーンなんだけどさ、そこにかかる曲ってのがさ。
あのね。
青年、それは
嘘。嘘
うららから
今日の夕方にかかるやつ
じゃん。そうそうそう。僕が見た希望って。
軽く台無しにして
る。軽く台無しで青年それは
線香の匂いが漂ってきそうだ。
そうだ、幸せの青い雲まで書いてたから青年って
何だろう、なんかさ、
うん、
エピソードタイトルとかさ、ちょっとジャズっぽい引用とかしてさ、
そう
かっこいいのに ね,
ね、まあ、ジャズもあるけど、あの後半はね、なんかネタが尽きたのがもうほとんど邦楽になってたよ最終は A ちゃんだったしね、うん、
変わってくんだね。
そうそうそうそう、うん、よ全部良かったですね。あの、コミックス持ってる人はね確認してほしいんだけど、
うん、
コミックスのね、あの想定がね、色がね、作風に当たってこう色使いが変わってるのよ。
うん、
若い頃の古田織部が活躍するね最初の方の巻はね、割とビビッドな色で、ショッキングピンクとかね、
おお、
何ライトグリーンとかシアンとかさ、ちょっとこう若い色なんだけど、
うん、
そっからねこう作品の中でその古田織部の好きってのがさ、どんどん確立されていくと、それに沿った色になってくる。
はいはいはい、
うん、で最終巻が緑と白の最終巻でようやく混色になったっていう。これ中身見ると分かるんだけど、緑は古田織部のテーマカラーなわけよ、
うん、
生涯を通して。で白ってのはまあ徳川の清廉潔白な世を示す白で、これが混じり合うっていう、うん、そういう内容だったんですね。
うん、
うん、だから緑と白のね、ツートーンっていうのは最終巻にふさわしい色使いだという話です。な
る
ほどな。
そういうのもちゃんとデザイナーさんと打ち合わせを事前にしてるんだろうね。
あ、だと思う。うん、これ想定家の人は相当有名な人だよね。この名前をど忘れしちゃったけど。うん。
そうか。
ということでね、まあなんかドラマ化してほしいんだよね。俺アニメ化はしたんだけど、あんまりこうちょっと出来が良くなくてね。うん、
ドラマかね、
うん、
やっぱり、うん、
NHK でちょっとやってほしいんだよね。あの風神たちみたいな感じでさ、ね、
風神たちもよかったね。
よかったよかった、うん、
サラダマルキャストばっかりで安心感
ある安心感
本当に
俺田沼義継がさ、草刈り正夫、うん、っていうのですごいよくてさ、
あれもよかったな。
あった、うん、気持ち悪いって言ってた
雰囲気がそうイメージとしてね、捉えやすいよね。
うん、
うん、
そうね。いやまあそんな感じですね。
そうですか。
はい、じゃあ残念賞いきましょうか。
はい、残念賞はハピネス押見修造ですね。
はい。これ読んでない。
になって、
うん、
まあ、ハピネスは普通の高校生だった主人公がひょんなことから、吸血鬼になるんだけど。
また吸血鬼。
また。なんか、ね、だんだん吸血鬼ものっていうのって、細々と続いていてさ、世の中に。うん、外国でもさ、なんか、イケメンしか出てこない吸血鬼恋愛ドラマがあったりするじゃない？
あったあったあったあった。うん、
吸血鬼ものって面白いんだろうなと思ってたんだけど、でそれを押見修造がやるということでどうなるのかなって、あの人の世界観でやるとって思って、でそうね、4巻ぐらいまで面白かったんだけど。場面が、主人公が失踪するのよ。
うん。
で、それから急にこう、7巻、6巻かな ?6 巻ぐらい、6巻を読んだ時にあっという間に読み終わっちゃったの。
うん。
というのも、テキスト量がすごく少ないのよ。
はぁ、
あ。あ、なんか、 あれちょっと失速してるって、モチベーションが失われてる、はい、この絵もしかしてっていうのをすごく感じたんで、読んでる方もテンション下がっちゃって、
うん、
じゃあ完結まではまあ読むけどさ、なんか前ほど気になるものでもなくなっちゃったなっていうのが現状の。
それってあれ、なんかこう見た目に分かるぐらいこうあれだったんかね、テンションのが落ちるのが分かるって感じ。
分かるって感じ。
へえ。
で、主人公と心を通わせるぐらい仲良くなってた、女の子の同級生がいるんだけど、その場面が変わってもう10年ぐらい時間が経って、中学生時代から、
うん、
で社会人になってからその失踪した主人公を探しに出かけるんだけど、
うん、
別の吸血鬼に監禁されてしまうの、
うん、
で拷問されるんだけど、
うん、
なんかその描写とかもブラッドハーレーの馬車みたいな不愉快で
不愉快で
不愉快だなもうって嫌だなって、
はい、
なってたからますますテンションが下がったところ、最新刊で。
そうか、うん、残念でしょ、
うん、もう残念でしょ、はい、あれはもう残念。面白かったのにな序盤。
なるほど、
うん、
そういう感じで言うと俺もそうかもしれないな今回は。
何？
残念賞が。
おう、何ですか？
ですね、ちょっと待ってね。俺のもう言っちゃっていい？
いいよ。
はい。ですね、浅野いにおの霊落です。
浅野先生。
はい。浅野いにお、シャレオツ漫画家でおなじみの。
うん。
これはですね、まあ、なんか、浅野いにおの、なんていうか自分のこと書いたぐらいのリアルさでこう捉えられてますね。
霊落、うん、
職業漫画家の、長期連載さよならサンセットが若者を中心に人気を得、多くのフォロワーを生み出す作家となったわけですよ、その深澤薫、うん、でそのさよならサンセットの連載を終えて次回作を構想するもうまくいかず、惰性で続けていた結婚生活に嫌気をさして望みに離婚を迫ると、妻ね、
うん、
でその前後から風俗店へ通い、そこから出会った千冬に惹かれていくっていう、まあ今ウィキペディア丸読みしたんですけど、まあそんな内容ですね、要はそのね、お休みブンブンとかね、
うん、
そういったものでこう大ヒットしたけども、若い人が読むものでね、年を取った俺にはもう興味はないんだと。
おお。
もうで編集者の嫁さんはさ、その、うん、今その担当してる漫画家とのその忙しくしてるわけですよ。
うん。
で構ってくれないと。でもう何もかも嫌になってこう風俗店通いをするっていうですね。でこれね、その霊落はね1話がものすごく面白かったの。その風俗店通いしてこう呼んださ。女の子がさ、すごい、ブスのブーキャンでさ、
うん。
で、そこに、こう、なんか、そのブーキャンと、こう、何、膝枕で寝るとか、そういうシーンがいっぱいあって。
病んでるね。
浅野先生、こういう方向で行くんですかって思ってさ、こっから、浅野いにおの、こう、何、デリバリー日記みたいな感じになったら面白いなと思ったら、さっき言った「ちふゆ」っていうさ、なんか猫っぽいさ、すごい浅野いにお好みのさ、うん、風俗嬢が出ていってこの子に入れ込んでいくって話だって、俺の思ってた方向に面白くないと思ってすごい
ブータレたっていう。ああ分かるその感じ。
もっとブスデリバリー嬢となんかいろいろと出会ってる漫画の方が面白かったのにと思ってさ。そう、内容、まあ、漫画の内容としてはすごい面白いです、
うん、
でも俺の考えてた霊落はもっとこうなんかブスデリバリー嬢といろいろする漫画を持ってたんで、
毎回毎回武士にお世話になる浅野にを
そうそうそうそう、そっちの方が絶対面白いと思ったんだよね。これ全員一なんだけど、そっちやったら全10ぐらい読みたいぐらい、うん、
それも別の漫画じゃん空賊旅行じゃんそれやる気満々じゃんもうそれ。
そうそうそうそう、親ビギンっていうでもさ、やっぱりとはいえさ、漫画の中ではさ、俺はもう 何も書くことがない漫画家だって言ってはいるけどさ、も
う、
色気全開なんだもん。だって、自分好みのさ、その、風俗嬢出してヒロインにしちゃうぐらいだからさ、全然枯れてないんだよね。
うん、ねえ。
そうそうそう。
売れない漫画家の漫画で言えば、福光さんも新作そんなんだったよね。
うん。
そっちの方かまってやるよって思うよな。
そうね、うん、福光先生は全然大活躍ですけど、まあ、自虐的に終わった漫画家とかいう漫画書いてますけどね、う
ん、ねえ
そんな感じですね、あとね一つ別に残念ってわけじゃないんだけど、うん、あの悦子悦子
悦
子水沢悦子、うん、
ああ悦子先生
はい、はい、っていうか宇佐君さあの、
うん、
うさくん絵日記の方でさ、アマプロ大賞、聞いてますって話あったから、
うん、
あの、話そうと思うんだけどさ、
うん、
まあ、聞いてるから話そうと思うんだけど、あの、
うん、
あれ、もしもしてるみです、
うん、
がさ、今ちょっと、俺もう不安でざわざわしてるんだけど。
どうして？
多分ね、うさくん賭けに出てる。
え？俺単行本派だから、ちょっと、単行本の時とはもうノリが違う。
ノリが違うっていうか、多分うさくんあんまりこういう展開やってないっていう、やったことないことを今やってて、あのなんだっけ、あいつ、あの今手元に漫画がないから名前が思い出せない。
誰のこと？
あ、主人公の。
主人公は
男の子。
凛太
郎。え、何太郎？
凛太郎。
凛太郎か。凛太郎がさ、なんか、すぐ振った女の子いるでしょ？あの、SNS で。
ああ、なんか、2秒で振るみたいな。
そうそうそうそうそう。なんか、1日で振られた子って言ったでしょ？
うん。
あの子がさ、実は、とかさ、実は凛太郎のこと好きだと思ってたんだけど、私には似合わないと思ってすぐ振ったみたいな。展開があってさ、それが先々週ぐらいだったかな。
お
でさ、今週のやつがさ、今週っていうか先週になるんだろうけどさ、俺の大好きなパクタコピエモン先生こっちの方がショックだったんだけど、パクタコピエモン先生はあの、うん、デタラメな何サッカー漫画を描きつつも、あの、うん、何 SNSともったっていう、まあ、ツイッターですよね。ともったで、こう、何、女性読者を、あの、食いまくるパクパクっていう、土下座な漫画家なんだけど、
うん、
こいつが実は違ったっていうな、キャラクターになったんですよ。
すごい。
実は、その、何、ともったで読んだ、その、で、ホイホイついてきた、その、女性漫画、あの、女性読者をですね、説教して家に返したりとかしてる
まとも、
うん、まともな人っていうことになっちゃって、って俺はちょっとね、大丈夫なのかっていう、俺はもっとパクパクしてて欲しかったんだよ、パクタ先生には。
そうね、
そう、女性
食い散らかしてね、
そうそうそう、女性読者や女性声優をパクパクしてパクパクしてるパクタ先生で言ってほしかったんだけど、あーって思って、これはうさくん何か深い考えがあるに違いないっていう、
こうどうなっていくのか、
どうなっていくのかわからない。
みちる、川瀬みちるだって元カレリスト、
うん、
ウシペディアに載ってるっていう、
そう
だろ
う、うんそうね、うん、もうなんていうのかな、 もしもしてるみですはね、うん、その漫画がうさくんのこう力量が発揮されたされてる漫画なんですよ。その昔、はい、まあ俺も鮫島さんも大好きだったあの、うん、幸せももりんごという、
あれ面白い、
面白かったんですけども、うん、あれをもっとこうやや上品にしつつ、
うん、
こう漫画の導入としてですね、こううさくんのこう漫画テクニックをフルに活用した作品になってるわけですよ。
はいはいはい。
思い出してほしいのが、あの幸せももりんごの頃のうさくんっていうのはですね、ここはランジェリータウン、ね、あのアホな住民がエロいことで頭がいっぱいのアホな住人がいっぱい暮らしてる街ですっていう、多分こういう導入だったと思うんだけど、
うん、バカな漫画、
バカな漫画なんだよでこれ分かりやすいけどすごくこう、うん、なんていうのかな、初歩的なテクニックでもあるんですよね。
うんうんうん。
ここはなんとかタウンって、俺はなんとかってね、活発な中学2年生さみたいな、ありがちな漫画の導入ではあるじゃないですか。
うん、
でも
そうだ、ね、そうだ、
もしもしてるみですは、なんかよくわかんない街で、こう、何、携帯っぽいものと、携帯じゃないっぽいものがあって、携帯じゃないっぽいものは、あんまり流行ってないっていうところから始まるんですよね。
うん、
世界観を説明するキャラクターがいないで、そこにこうで住んでるやつがいるっていうところが始まって、なそっからこう世界観が見えてくるって、すごいこう上等なテクニックを使ってるんで、
うん、
だ今回そのキャラクターのその何設定を一貫 ぶちまかすみたいな展開をしているから、それもちょっと考えあってのことなんかなって思ってね、今ちょっと目が離せないんですよね。
俺は毎週2ページぐらいだっけ？
毎週2ページ。俺はね、その何？女の子の方はまあわかるわ。あの、
うん、
みちるなんだっけ、
うん？
あっちの方が実はいい子だったってのはまだわかるんだけど、パクタ先生はパクパクしててほしい。
うさくんの漫画にはでっかな国が出てこないの、
うん、
こういうことなのかね。
いやーどうなんかな、でも筆川さんそれは違うっていうね、まあ、うん、まあ見ててくれってことなのかもしれないけど、
なるほど、
うん、ちょっとラジオを通してそんな話をしてみましたすごいうさくん俺は今注目してるよっていうことです、
もう目が離せない、
目が離せない、プレッシャーを送ってどうするっていうラジオ毎週聞いてるって人にプレッシャー与えてどうするって話だ
けど早く単行本なんだけど、
そうだね、毎週2ページだからね、
なかなかならんで、ね、それじゃあ
そうですな、
注目してると思い出したけどさ、
うん、
ドカベンもうイニング数 もう8回裏ぐらいまでいってるよ
いつの間に
うん、
うん、
でさほど面白いことは起きてないもうなんかさ、
うん、
あの漫画の展開がアブさんのこうマンネリ化した時のアブさんってあるじゃん、ノリのリズムっていうか、
うん、
漫画のあれなんだよね、
うん、
試合運びも全て、はい、
うん、
何もかもが、
うん、
多少は意外性のあるあのなんだろう、いわきに子宮が玉金に当たって岩木がちょっと動きが鈍くなるみたいなのがあったけど、
うん、
それぐらい
そうか、
うん、今後も注目していきたいんですけど、
そうね、始まった頃はねこうドカベン通信をやろうっていう気持ち、
そう
展開もあった
の、あまりに、うん、あまりにも内容が内容なんであ
まりに毎週何も起こらないんで、
うん、何か起こってるはずなんだけど、
うん、
本当に伝わってこないんだよねどうせまた微笑みが三振するんだろうって思っちゃうから、
うん、そうね、それでもね、はいはい、あの本当に毎週やってたら俺も怒ってたかもしれない、あの今の爆笑問題カーボーイの、うん、あのなんだっけ、なんとかちゃん
ラジコプレミアムのやつ、
そうそうそうそうそうそう、 なんとかちゃんクイズってあるじゃない。
ああ、なんとかちゃんクイズね。
うん。あれもうみんな、リスナーもうやめてくれって言ってんだけど、もう意地になってやってるじゃない。
あれはそっとしておかないと、うん、いつも俺やるよね、あれなのね。
太田は向きになってやるんだから。
やるよね、きっとね。
うん。
あと、ここ、今週の爆笑問題、カーボーイだと、あれだよね、浅草キッドの岡村隆史恫喝問題とか言ってて。
ああ、言ってたね。うん。
うん、で、それをさ、岡村隆史がさ、浅草キッドさんとはもう和解しましたっていう話をしてからの流れじゃない？
うん。
それをカーボーイリスナーがないないじゃねえや、岡村隆史のオールナイトに垂れ込んじゃって、
うん、
早速もう2日後にはもう岡村隆史が番組で問題提起をするという流れになってる、
うん、まあ垂れ込むっていうかまあ伝え聞くよな、あんな流れだったら、まあ、しょうがないよ、うん、
もう浅草キッドさん3人でもうね、もう文化放送でやるしかないとか言ってて東京 FM
とか第3のところで、うん、
そうそう第三者委員会ですね、
はい、まあまあそんな感じですね。じゃあちょっとまとめましょうか。
そうですね、じゃあ私の方からまとめますね、
はい、
佳作はとある新人漫画家に本当に起こった怖い話で、対象が空母いぶき、残念賞がハピネス、
うん、
です。
はい、ふーちゃんの方はですね、佳作が、劇漫キューティーハニー編、
うん、
70代のおじいちゃんが女体化しておっぱいボインです。はい、で対象が表現物。
そうね。
残念賞が、朝の犬の霊落ということになりました。うん、
ちなみに、この漫画がすごい2018は、少年ジャンプの約束のネバーランドだって。
はいはいはい。まあ、
知ってる？
知ってる知ってる。
うん。
うん。デミズ・ポスカさんの。
ね。
ね。
読んだ？
途中まで読んだ。
俺も途中まで読んだ。うん、脱出しましたね。僕が読んだとこだと。
あ、もうしたんだ。
うん。うん、
いやもう すごいんだけどさ、
うん、
もうこのやつ、そのジャンプのさ、うん、すごいやつ枠ってあるじゃない、バクマンとかさ、
はいはいはい、うん、心理戦のとかみたいなやつでしょ、
そうそうそうそうそ
う、
う
ん、
だから多分これはそれなんでしょ、すごいやつ枠なんでしょ、うん、
まあバクマンとか何デスノートとかそういう系列っぽいよね、
そうだよね、
うん、
それはそれとしてこう枠持っとくのは何ていうか雑誌としては健全だなって思うね、
うん、
だそれこそその何ほらそのブリーチにさ、まあ最近の代表的なところで言うとブリーチとかさ、そのクリフハンガー的にこうあってこうあってこうあってこうあってこうあって果たしましたっていうさ、
うん、
ジャンプ的な漫画ばっかりだと、まあ、行き詰まるっていうことを分かったんでしょうね、うん、きっとね、うん、まあ、確かにその通りだよ、うん、だけどなんかまあ、すごいのは分かったけどどうなんだろうとかちょっと思うんだよね、そこまでこう興味がないとさ、
うん、あでもちょっと読むの手間だったな、
うん、そう、なんか重さってあるでしょ、
うん、うん、わかる。
だから、まあ、適度な軽さと、計画性とか、なんか、
うん、
うまく、ね、なんつうのかな、こう、同居するといいなっていう感じ。すげえ、無茶な注文してるのは重々承知してますよ。
なるほどな。この漫画がすごい中で紹介されてるので言うと、白浜かもめさんのとんがり帽子のアトリエっていうのはあって、魔法使いの女の子たちの話なんだけど、 魔法を使うための魔法陣の描写とかがの設定がすごく事細かに描かれていて、その設定を説明しといて、それの後にその設定を応用したトリックとかがあったりして、あの面白いですよ。
おお、あ、一時期あれですよね、なんか小回りでちょっと話題になったんですか。
わかんない、そうなの。
あの駒割ってるんだけども、あの、
うん、
背景がつながってるように見える。
へえ、すごいね。
確かそれだったように。
ちなみにこの白浜先生はアメコミ界でも活躍してる人で、
うん、
アメコミの中でもこう執筆経験のある人らしいよ。
あ、そうなんだ。
うん、だからアート部分も相当クオリティ高い。これは今2巻まで出てるけど、ぜひ機会があれば見てほしいですね。
了解しました。じゃあこんな感じですかね。
こんな感じですね。
はい、
はい、じゃあ終わります。また来週も聞いてください。バイナラッピー。
バイナラッピー。ゼガノーゼロ強制合成な道路立てペアルテ体制がノーゼロ強制生活の保護をしてやるぜ。行政がノーゼロ強制原発片付けしてやるぜ。社会がない。社会がなければ。